季節がすっかりと秋になって、秋の気配が深まってまいりました。私たちの周囲にもさまざまな秋を告げる催しや、あるいはそのさまざまな気象の変化など秋の気配を感じさせるものがたくさん見られます。この季節になりますと、私は以前私がおりました北新文区の山々のことを思い起こします。もう紅葉が随分と進んでいるだろうなとか、住んでいた教会の周辺に見られたリンゴ畑も、もうリンゴの実が随分色づいているだろうなというふうなことを思い起こしたりいたしております。飯山市というところが、ありまして、長野市の北部千曲川に沿ったあたりの地域ですが、そこの道の駅にですね、もういろんな野菜がこの時期わんさと集まって、そういうキノコがあったりですね、お芋がいっぱいいろんな種類が出ていたり、もう少ししますと野沢菜がいっぱい並んで、地域の人たちはそれをこう自分の家で漬物につけるんですね。そういうふうなことを懐かしく思い起こしたりいたしております。このルカの福音書の10章のところを見ますと、冒頭の部分で主イエスによって弟子たちが宣教の働きに派遣をされたということが書かれております。12名の使徒たちが派遣されたのではなくて、ここでは72名の者たちが使わされたというふうに書かれてあります。側近のイエス様のお弟子ではなくて、イエス様の周辺にいた多くの弟子たちの中からのその72名が使わされたというわけです。この72というのはいろいろと解釈がなされるわけですが、おそらくこれは民数記の11章16節のところに書かれているモーセが70名の役人といいますか長老を任命して、そして彼らに神の霊が下った、さらに2名の者たちに霊が注がれた、そういうふうな記事に由来しているというふうに言われております。この使わされた者たちは2人ずつの組を作って相互に助け合って宣教の働きをするようにということを命じられました。2人ずつないしは3人でというのは、2人の代理人を立てる、そのことを確かなものとするというか確認をする、そうしたユダヤ人の習慣というものがそれには反映をされております。同じような理由で初期の頃のキリスト教団も2人組にしてその信仰の証人を派遣するというそういう方法を取りました。使徒言行録の中にはそういったことが見られますが、例えば言行録の8章の部分ではペトロとヨハネが2人の組で、あるいは13章の初めの部分を見ますとパウロとバルナバが2人組になって宣教に派遣されたということが出てまいります。このように一種の力、権能を帯びて使わされるのは救い主の働きのための道備えをする、あるいは主を明かしするため、またメシアの先触れを果たす、そのような役割をすることが求められたわけでした。72名たちの者たちは主の弟子たちが命じられたごとく病を癒すとか悪霊を除霊するとか神の国の始まりを人々に告知する、そういう使命を帯びて使わされました。 彼らが向かったのは主が向かうつもりであった場所だったと書かれています。つまり主が御心を向け恵みと憐れみに満ちた技がなされるはずの場所、そこに彼らが弟子たちが使わされていったわけです。弟子たちが働きのために使わされる場所には豊かな宣教の可能性が秘められておりました。主による宣教を彼らは委託され、それに従事するためにそこに向かっていったわけです。聖書が語っている使徒という言葉は代理としてその全権を与えられた者たちというふうな意味合いで使われていることがほとんどであると思います。神の御心である主の救いの福音を伝える働きはそれほどに大切な祝福されたまた神の御心が働く機会であったということが言えます。主は私たちの心が神に向かって開かれ神の御心にかなった良き技がなされるということを期待していました。明らかに御心が働くあるいはそれが現れるという大きな広がりというものの中で神の国の接近が知らされるそのような宣教の働きというものを主は心に思い描いていたということが私たちに伝わってまいります。でこの本調の17節以下の部分を見ますと使わされた者たちが主のもとに帰還をしてその宣教の成果を報告している様子が記されています。9章の10節、ここでは12名の使徒が宣教に行ってきてその報告をしているところが出てまいりますが、彼らは帰ってきて自分たちが行ったことを皆イエスに告げた。まあそれはそうなんでしょうけれども非常にあっさりと書いてございます。もうちょっとなんかいろいろこと言ってほしいのになんだか さっぱりしすぎているようなそんな文章という印象を受けます。この今朝の箇所を見ますと72名の者たちは大きな喜びとともに自分たちの宣教の働きの成果を主に報告しました。おそらく誰もが口々に我も我もと言葉を重ねて報告をしていた、そのようなありさまが想像することができます。彼らには主から悪霊を除くことあるいは病人を癒し神の国を告げるという使命を与えられておりました。彼らは主の名によって悪霊を追い出すという神の国ないしは神の支配が明らかになるそのような行為を実際に行ったわけです。主の名を使うとはそうした主の御心が働くということを意味していますが、その際に悪霊さえもが主の弟子たちのその言葉に従い技に屈服した、そのように報告をされております。これは非常に大きな驚きであったということがわかります。主は彼らに対して私はサタンが稲妻のように天から落ちるのを見たとお語りになりました。神が備えてくださっている終末を予見させる言葉であります。サタンが天から落ちた、主が彼らに与えた権威と力は世の悪や悪魔的なものそうした勢力の一切を打ち砕く力を持っていた、そのことが改めてここで語られております。マルコの16の18の部分にもございますが、蛇やサソリを踏みつけ敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を彼らに付与された。主を信じるその名によってその信仰によってなされる働きに立たされる私たちにもそのような力が与えられ備えられているということを私たちは思わされます。主は彼らを戒めました。彼らの働きの成果を 彼らの力や信仰の技によるものであるというふうに思ってはならないし、現れた事象に対してただ単にそれを喜んではいけない。彼らが霊能者として大きな働きをしたという、そうした外面的な事柄を喜んではいけないのだと述べました。それでは神に心を開くことがなく、悔い改めて神に従う決断をしなかった、あるいは神が使わした救い主である主イエスを信じることができなかった、受け入れることがなかったベトサイダやコラジンの町の人々と同じじゃないか。そのように主は語るわけです。あなた方が神の宣教の技に立ち、神の救いに預かった者たちと共に、神の身元にあなた方の名前が記されて神の国に属する者とされている、そのことを喜べと主はお語りになりました。主のもとに戻ってきた人たちの喜びにあふれた顔を見て、彼らが宣教の喜びに立って神の技を行ったことを主は大きな喜びを持って受け止められました。私たちはここに主イエスが人たちに向けた慈愛に満ち溢れた愛の心を思うことができます。主のこの祝福は他でもない、主を信じて生きている私たち一人一人に対して向けられたものであると言えます。その時主は聖霊によって心の喜びにあふれました。この非常に印象的な表現を味わっていきますときに、私はパウロが記したガラテヤの信徒への手紙の5章の22節に書かれている言葉を思い起こします。ここにはパウロが掲げている霊が結ぶ良き実、良き果実について、そのリストがこう箇条書きで書かれているのが出ておりますが、その中に最初にその霊が結ぶ良き実の最初に愛が記されて、その次に喜びが記されているわけです。この喜びとは神の御心を喜ぶ、あるいは神と共にあることを喜ぶという文脈の中で用いられているものであると思います。主はここで父なる神を賛美し、人たちが行った技について、また彼らがその技を実行したことにおいて与えられた喜びや信仰がもたらす喜びについて、これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のようなものにお示しになりました。そうです父よ、これは御心にかなうことでしたと告白をされております。私たちにとっての神は主イエスにおいてそうであられたように、私たちにとっても父として近い存在として望んでくださる方であることを改めて私たちは心に覚えます。神の救いをもたらせる神からの啓示は、世の知恵ある者や自らの知恵の豊かさを誇る者の目には捉えられない、隠されたものになってしまうのに対して、神と共にあることを喜び、神の救いを心から純粋に願い求める幼子のようなものに対して、自分の親を信頼し愛情や良いものを持って満たしてくださる、その自分の親のことを当然のように感じている、そんなふうに神と共にあることを喜ぶその心、幼子のような心を持って神を受け入れるものに対して開かれていくのであると語られています。ユダヤ教の世界観においては、幼子とは不完全であるとか知恵がないとか そうしたことを存在する象徴する存在でありました。しかし主において神は世界のこの価値観や秩序の逆転を示してくださいました。主によって父なる神から与えられ担わされている務めというものがここにおいて示されています。主は御心によって私たちの生きる世に使わされ、神の御心を示し、救いの技を完成するためにすべてのこと、その務めを託されたと述べています。主は神とご自身の関係を父と子の関係において語り、父なる神だけが子である主イエスが何者であるかということをご存知であり、子である主だけが父なる神を知ることができるとここで述べています。私たちが注目すべきは、主がこのこと、この神秘を弟子たちだけ、つまり主に従う者たちだけに告げられたという点であります。したがってその前の文章を踏まえるならば、主の弟子たちは世の知恵ある者や賢い者ではなく、幼子のようなものに属するということがわかります。主が述べるように、主にあるものである私たちは主の弟子たちと同じく、この良き知らせ、神からの祝福の知らせを全ての人に伝える使命が与えられています。神と共に生きることを、あるいは神と共にある今を喜ぶものを、主は幼き者、いわば小さき者の中に見出し、そのことを喜んでくださいました。これこそが主が私たちにお示しくださる生き方であり、御業のなさり方でありました。聖書を知り、律法の知恵や経験、世の知恵を蓄えて、神の御心の求めを知っているはずの人々は、主の言葉を否定し、その教えを自分自身から遠いものとして主を敬遠し、傍観し続けました。ここに神が示してくださる神の知恵というものを私たちは見ることができます。このような非常に逆説的な特別な方法でもって、神は御心にかなうものを招き、そうしたものこそが神の救いにふさわしいことであることをお示しになるわけです。主においてもこの法則、神の国の法則は貫かれています。なぜなら、主がお語りになるように、一切の事柄は信仰によるのであって、信仰は知恵や教養によるものではないからです。第一コリントの一章の26節の部分でパウロが述べている言葉、誰一人神の前で誇ることがないようにするために、神は世の無力なものを選ばれた、この言葉を私たちは思い起こすわけです。72名の宣教の報告に続いて、主の喜びの叫びが記されています。主はこの言葉を聖霊によって、聖霊の働きによってお語りになりました。ルカの福音書の特徴として掲げられるこの聖霊によるというところに、私たちは注目をしてまいりたいと思います。ルカの福音書は他の福音書よりも力を込めて、主の誕生と活動の中での聖霊の働きに特に目を向け、またこの聖霊は主の弟子たちの生活にとっても、この世において彼らの存在の保証のためにも欠かせないものであるということが強調されて語られています。主が聖霊によって世に使わされ、世の中に来たりたもうことは、主があらゆる出来事においてご自身を神の霊の担い手としてお示しになり、世の人々が待ち焦がれた神の救いの時が今や主と共に始まったこと、 そのことを聖霊の働きとしてルカの福音書は示しております。主の弟子たちにおいても聖霊は神の力そのものとして描かれていますし、弟子たちは彼ら自身のためにも彼らが行う奉仕のためにもその働き、霊の働きを書くことができないわけです。主は弟子たちに対して神の国の秘密を打ち明けました。神の救いを待ち望み、祈りの中でそれを告知し、また待ち続けた多くの信仰者や預言者たち、あるいは世々の王たちは、弟子たちが今見ている状態、今目の前に現れている神の御国を先取りしたかのような、その神の祝福と喜びにあふれた状態が来ることを信仰を持って心に思い描きながら生きていたというわけです。彼らの存命中にその祝福に満ちた世は実現することはありませんでしたが、主に従う弟子たちは今、主の言葉と技を通じて現れる神の救いを見ることが許されているわけです。神に心を開き、神の救いの時を待ち望み続けた者たちが滅亡した救いの時は、主イエスにおいて、つまり主の言葉と技においてすでに接近をし、その入り口に到達をしている。これがルカの福音書が述べる主と共にある幸いということではないかと思います。弟子たちがそうであったのと同じように、私たちもそのことを信仰において受け止めて理解をするわけです。そのようなことを踏まえるときに、神が主の言葉や技において実現をされた神の国、その始まりを見聞きする者の目は幸いである。このことを私たちは心に留めなければなりません。神に招かれ、信仰によって主と出会い、主に従って主と同時代を生きているこの弟子たちに対しての言葉は、御言葉を信じ主の招きに応答して生きている私たち一人一人に対しても向けられた祝福の言葉であると言えます。主に従い、主に結ばれる者は、主の技を通じて神の国、その幸いな状態の始まりを明確に理解をし、その喜びの中に生きる者とされていきます。神の御国の中に生きることこそ、世々の信仰者や預言者たちといった父祖たちが待ち焦がれた最高の望みであったわけです。ルカの福音書の1章の32節には、世に使わされるメシアについて述べられています。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼はヤコブの家を治め、その支配は終わることがないと書かれています。神によって使わされる救い主メシアは神の民の王であり、また主なるキリストは神の民と共にいますと信じられていたからです。しかし、この喜ばしい言葉の背後に、私たちは異なる見解や世の人々のさまざまな心の思いを汲み取ることができます。主が救い主として世に現れても、メシアであるかどうかを判断するための基準や、世の人々が主をメシアであると認めるための価値基準がうまく合致しない部分が、この主の言葉や技の中にはあるからです。世の人々は力ある麗しい王者のイメージを持ってメシアを心に思い描きました。そのような存在を待ち望んだわけですが、そうしたイメージではありませんでした。主は世の人々のように、決して力や権力を振るうことによってご自身の目的を果たすということをなさらず、世の人に徹底的に仕え、 低く生きられた、そのような生き方を全うされた方としてご自身を示されました。パウロが語ったように、ご自身を弱さにおいて全うされる方であったわけです。主はご自身の歩まれる道を受難と痛みに満ちた歩みであるというふうに自覚をしていました。まさにそれゆえに、そうした道こそがメシアの道として認められ、信仰を持って私たち一人一人に肯定をされていったのだということを改めて私たちは心に刻みます。喜ばしい主の宣教の働き、また主の訪れは、同時に神が私たちと共にあって私たちを導き、私たちの心を開いてくださる、その喜ばしい時の始まりでもあります。やがて来たれたも主のご降誕を私たちは視野に入れながら、今この時を恵みの時として受け止め、日々の生活の中にあふれる大きな祝福と喜びを心に刻みながら、毎日の生活を共に主と共に歩んでいくものでありたいと心から願います。お祈りを捧げいたします。御神様、宣教の働きに使わされた者たちが喜びにあふれて主のもとに帰還し、その働きを報告しました。あなたたちの働きの大きさよりも、あなたたちの名が身元に記されていることを喜ぶように、その言葉はまさしく私たち一人一人に向けられた主イエスからの戒めであることを改めて心に刻みます。またそのような働きへと私たちが使わされ、日々立たされていることを改めて自覚をするものであります。どうか恵みにあふれたこの時を喜びを持って主と共に歩むことができるように導いてください。私たちの周囲には多くの超えなければならない事柄や困難に見える多くの課題がございます。すべての事柄にあなたの御心が行き渡り、解決のためのふさわしい方法が備えられていることを私たちは知っております。どうか祈りの中で、また御心を通してその解決の方法を探り求めていくことができるようにしてください。私たちの小さな働きを通して、そのことを乗り越えていくさまざまな方法が備えられていることを信じ、前進することができるようにしてください。新しい一週間の旅路が始まりますが、一人一人の歩みが主によって導かれ、その御心にかなった良き技を果たすことができますように、ウエルの導きが備えられるようにしてください。愛する私たちの家族を守り、それぞれの家庭に主にある恵みと平安が増し加えられますようにしてください。この文区にある諸教会、また諸施設の礼拝の上に、この教区にある諸教会伝道所の上に、あなたの豊かな恵みと祝福をあふれさせてください。今朝ここに集うことができなかった友の上にも、どうか私たちと同じ恵みをそれぞれのところに満たしてください。感謝して主の御名によってこれらのことをお祈りいたします。アーメン。